新聞連載小説、長谷清舟作、宿老、29-35。家康が退出した後、忠興は一礼して腰を上げた。康行もそれに習う。大広間を出ると忠興が深く息を漏らした。気が張っていたことでございましょう。屋敷に戻ってくつろがれるのがよろしいかと。康行は言った。そなたに救われるのはこれが二度目だ。忠興が康行に向き直った。そなたを蟄居させるなど、我が心に魔物が住み着いておったのだろうな。許せ、康行。何をおっしゃいますか。たとえ腹を切れと命じられても、我が主は忠興様。それだけは変わりませぬ。変わった男よの、康行。忠興が歩き始めた。康行はその後を追った。太后様の寵愛を受け入れておれば、今頃は長岡家以上の大大名になっていたやもしれぬのだぞ。代わりに家康公に討たれておりましょう。返事はなかった。忠興は無言のまま歩を進めている。そうだな。しばらくすると忠興が口を開いた。そなたのことだ。太后様への忠義を貫こうとするだろう。そして、家康公に討たれる。ですから、私は長岡家の家老がいいのです。忠興はうなずきながら歩き続けた。六、康行は書き付けから目を離し、背筋を伸ばした。書き付けは、豊後杵築の年貢の納付状況が記されたものだった。忠興は家康から豊後杵築60,000石を与えられた。教順を誓い、三男光を人質として差し出したことへの褒美だ。忠興は康行、有吉辰行、魚住一政に新領地受け取りを命じた。杵築城に入った。すでに夜月が過ぎている。さまつなことに振り回され、仕事は一向に終わる気配がない。松井殿、松井殿、有吉の甲高い声が届いた。何事ですか？振り返ると、有吉と魚住が息を荒らげて部屋に入ってきた。忠興様より急ぎの知らせが届きました。有吉が右手に文を握りしめていた。大戦が始まるようです。魚住が言った。康行は文を受け取った。見慣れた忠興の文字が目に飛び込んでくる。石田三成と毛利輝元が挙兵したとの知らせだった。家康率いる大軍は会津討伐に向かっていたが、急遽引き返すことになったらしい。忠興は康行と魚住に丹後へ戻れと書いていた。有吉は杵築に残って豊前の黒田助水を頼れとある。これは、康行は唇をなめた。いかがする松井殿、三成が挙兵したとなれば、丹後に攻め入るのは必定ではないか。そうだ、三成は忠興様を目の敵にしておるしな。有吉と魚住が口々に言葉を放ってくる。少し考えさせてくれ。康行は二人を遮った。いつか三成が家康に反旗を翻す日が来るだろうとは思っていたが、予想以上にことが早く進んでいる。おそらく会津出兵は誘い水だったのだ。家康は自分と大軍が留守の間に、三成がことを起こすと読んでいたのだろう。これを機に、豊臣方につく大名たちを一掃し、天下をその手に握るつもりなのだ。忠興は、手勢の大半を引き連れて家康に従軍している。丹後に残っている兵はわずか、留守を守る優才がいるとはいえ、多勢に無勢。忠興がすぐに、丹後に戻れというのもうなずけた。 有吉殿、安行は有吉に顔を向けた。西国の諸大名に状況を知らせるよう文を送ってください。大至急です。心得た。私と魚住殿は丹後に戻る準備をいたしましょう。しかし間に合うか、魚住が言った。我らは貨幣ですから急げば何とか。木月には200名ほどの手勢を率いてきただけだった。太后様は大軍で誰もが信じられぬような大賭けをやってのけたのです。我らにできぬはずがない。わかった。すぐに支度を始めよう。二人が部屋を出て行った。安行は文机に向かい、文を書き始めた。相手は黒田助水と加藤清正。もともと、備後木月は三成と親しい福原長隆の所領だった。家康がそれを召し上げ、忠興に与えたのだ。福原はこれを機に、所領を取り戻そうとするだろう。助水と清正には、もしもの時は助力を頼むつもりだった。二人とも朝鮮の戦の折に懇意になった。安行のためなら力を貸してくれるはずだ。どうする？魚住が言った。顔色が悪い。有吉が調べたところ、西国はもちろん、畿内の諸国も三成方が抑えているようだった。なんとか、海路で丹後に戻ろうと船の手配に奔走したが、船乗りたちがおじけづいて、それもかないそうにない。そうこうしているうちに丹後から知らせが届いた。三成は挙兵と同時に丹後を攻め、家臣一同は有才の居城、田辺城に籠城しているという。久美浜城も落ちたか。安行は探索した。おそらくは留守を任せた姉婿の細川宗賢が寝返ったのだ。でなければ落城が早すぎる。久美浜城に残してきたのは、歴戦の強者どもだ。我らはどうすればいいのだ、松井殿。魚住が言った。残ってこの城を守る。安行は言った。丹後は風前の灯火。この上、豊後まで失うとなれば、忠興様へ顔向けができん。しかし、手勢は200しかおらんのだぞ。どうやって守るというのだ。黒田様と加藤様が加勢してくださる。二人とも文のやりとりで、万一の時は必ず加勢に駆けつけると約束していた。黒田勢、加藤勢が来るまで持ちこたえればいいのだ。それぐらいならできる。二人とも本当に来てくれるのか。必ず来る。安行は断じた。助水も清正も本物の武士だ。自らの言葉を違えることはない。松井殿、有吉が息を切らせて部屋に入ってきた。太田和成殿の使者が参った。太田の？太田和成は、豊後臼杵城を守る三成方の武将だった。通してください。安行は言った。有吉が一旦退出し、使者を連れて戻ってきた。拙者、小倉長斎と申す。大阪の奉行衆からの書状を預かってきた。ご苦労なこと。それでは書状を。安行は書状を受け取った。おそらくは三成が自分で書いたのだろう。忠興は太后様の寵愛を受けていたにもかかわらず、家康にこび、けしからんので丹後を奪った。田辺城も間もなく落城する。松井殿は太后様に目をかけられ、領地までいただいた。豊臣秀頼様にこそ忠義を尽くすべきであろう。速やかに木月城を明け渡せ。書状の内容はそのようなものだった。有吉殿、この書状の写しを作ってください。安行は書状を有吉に渡した。口を閉じたまま、小倉を見つめる。小倉は居心地が悪いのか、しきりに体をゆすっていた。写し終わりました。有吉が書状を戻してきた。安行はその書状を丁寧に折りたたみ、 小倉に投げつけた。太田殿に伝えよ。再び使者を遣わしてきたら、その時は打ち捨てる。なんと。小倉の顔色が変わった。私の気が変わらぬうちに立ち去るがいい。わずかな手勢で我らと一戦交えるおつもりか。数は少なくとも、皆歴戦の強者ども、覚悟なされるがよい。安行は吠えるように言った。小倉長斎は捨て台詞を残して城から出て行った。安行は腕組みしたまま微動だにしなかった。考えねばならないことが山積している。松井殿、いかがなされるおつもりか。戦をするのはいいが、こちらの手勢は200ほど。どうやって戦う？有吉が詰め寄ってきた。安行は懐から折りたたんだ書状を出した。加藤清正様からの文だ。有吉と魚住が書状に目を通す。弾薬5000発を送ると書かれている。これは、魚住が絶句した。黒田助水様からも、大筒が届く手はずになっている。ご両人は味方だ。確かに手勢は少ないが、援軍が到着するまで持ちこたえればよいのだ。なんとも心強い。それもこれも松井殿あってこそだ。お二人とも松井殿を信頼しているのだろう。有吉が言った。魚住殿、警戒を怠らぬよう、兵たちに命じてください。おそらく敵は南からやってきましょう。安行は言った。三成は大友義宗を送ってくるだろう。義宗はこの地の領主だったが、朝鮮で失態を演じ、改易させられていた。間違いなく奪回に来る。北には中津城があり、当主の黒田長政は、家康の会津征伐に出征したが、その父の黒田助水が目を光らせている。老いたとはいえ、歴戦の亡者だ。自分が吉宗なら、中津は避け、南方から文後に上陸する。しかと心得た。警戒を怠らぬよう命じておく。魚住が出ていく。いつになったら戦のない世になるのか。有吉が魚住の背中を見つめながらつぶやいた。まもなくそうなりましょう。安行は答えた。豊臣方を打ち破れば、家康に敵はいなくなる。家康はその手に天下を握るのだ。大友義宗が豊後に上陸した。木付の沖合を渡り、立石に布陣したという。来たか。安行は書状を握りしめた。文にはなんと、有吉が聞いてきた。大友義宗が立石に布陣したそうです。有吉が生唾を飲み込んだ。至急、戦支度を。私は黒田様と加藤様に文を送ります。わかった。有吉と魚住が慌ただしく動き始めた。牢城に備えて、兵糧を蓄え、可能な限りの武具をかき集めてあった。二日、持ちこたえれば北から援軍が来る。急いで文をしたため、武前と肥後に早馬を出した。甲冑を身につけると、近似の者に言った。主だった者たちを広間に集めよ。広間の中央には地図が広げてあった。豊後を中心とした九州北部のものだ。有吉と魚住はもとより、鉄砲衆や弓衆を率いる者たちが続々と広間に集まる。いよいよ戦だ。安行は声を発した。敵は立石に布陣している。明日にでも攻め入ってくるだろう。集まった者たちが地図を睨んだ。こちらが手薄なのは向こうも承知。傘にかかって攻めてくるだろう。しかし、黒田助水様と加藤清正様が味方してくれる。援軍が来るまで持ちこたえるのだ。おっと勇ましい声がそれに応じた。慌ただしい足音が聞こえてきた。 石膏が戻りました。誰かの声が響く。息を乱した石膏が広間に駆け込んでくる。申し上げます。立石に布陣している軍勢はおよそ900。それに相違ないか。安行は正した。はい、何度も確認しました。わかった。ご苦労であった。しばし休むがいい。石膏が退出すると、安行は地図を睨んだ。こちらは200、相手は900。まともに戦っては勝ち目はない。籠城するにしても、敵にある程度の痛手は負わせておきたかった。ここだ。安行は、木月城の南西を指さした。相原山と呼ばれる高台がある。ここに20人ほど忍ばせる。不平か。有吉が応じた。安行はうなずいた。私が敵将ならば、野員に乗じて攻めかかる。明るいうちに兵を伏させ、敵襲に備える。200しかいない手勢だ。できれば分散は避けたい。それは敵も承知のはずだ。まさか不平を置くとは考えないだろう。承知した。私が差配する。先ほどの者の疲れが癒えたら、再び石膏に出せ。敵の第一陣の規模を知りたい。承知。金次が叫び、広間から出ていく。数は少ないが、安行と七を共にしてきた者が、ほとんどの精鋭揃いだ。無駄な言葉や動きがない。生きて丹後に戻るぞ。安行は声を張り上げた。おっと一同が勇ましい声で応じた。火が放たれました。夜の闇の中に大声が響き渡った。安行は外に目をやった。城下で揺れる炎が見える。城内に敵に通じた者がいたのだ。それで城下に侵入された。どうする?隣にいた有吉が口を開いた。城の外にあでん。鉄砲衆、配置につけ。弓衆も続け。安行は怒号した。自らも弓を持って配置につく。鉄砲の弾が空気を切り裂く音があちこちで飛び交っていた。鉄砲衆、撃て。弓を射よ。安行は叫び、弓を構えた。炎が揺らめくあたりに矢を放つ。以上、長谷清舟作、宿老、6月14日から6月21日まででした。担当は宮島でした。